開示毎日記。こんにちは、開示毎日記の時間です。毎回海上自衛隊からゲストをお招きし、知られざる海上自衛隊の内側を日記のように皆様にご紹介する番組です。それでは早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。第二ミサイル艇隊海鷹から田中恵さんと今岡里美さんのお二人にお越しいただきました。田中さん、今岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では本日の開示毎日記を田中さん、お願いいたします。
第二ミサイル艇隊は15年前に建造された自衛隊最速の艦艇のはやぶさ型の1番艦はやぶさ、5番艦海鷹で編成されています。以前正規した能登沖の不審船事案の教訓から、それらに対応できるための必要な武器及び速力を備えて建造されました。
はい、ミサイル艇海鷹はやぶさということなんですが、どんな船か教えていただけますでしょうか。
はい、海上自衛隊にある戦闘艦艇の中では最小の大きさで、全長50メートル、幅 8.4 メートル、重さ200トンしかなく、小学校にある25メータープールの中に入っている水の量と大体同じ重さしかありません。また最小のサイズでありながら、76ミリ速射砲や90式艦対艦ミサイルなど普通の護衛艦と同じ武器を搭載していて、スピードが非常に速く小回りが効きます。小型であるため少ない人数で船を動かしていて、一艇に約20人しか乗員がいません。また他の艦船や航空機のレーダー等から発見されにくくするため、船体や武器を特殊な形にし、ステルス性を高めています。
はい、ありがとうございます。海上自衛隊にある戦闘艦艇の中では最小の船ということなんですが、最小であるがゆえに最速、はい、ということですよね。
はい、
はい、どれくらいのスピードが出るんでしょうか。
はい、ミサイル艇は44ノットで航行することができます。時速に直すと約 80km となります。ちなみに舞鶴と小樽の間を航行するフェリーは27ノット時速に直すと 50km となり、小型のモーターボートは20ノット時速に直すと 36km です。舞鶴から出港して例えば小樽まで距離は約 1100km あり、フェリーは約20時間かかりますが、ミサイル艇であれば約13時間で移動できます。ミサイル艇での移動中は他の船舶から追い越されることはありません。いかにミサイル艇が高速であるか分かると思います。
はい、追い越されることはないと。ちなみにミサイル艇と護衛艦っていうのはどのような違いがあるんでしょうか。
はい、ミサイル艇と大体的に書かれているんですけれども、大陸間弾道ミサイルは撃ち落とすことはできません。ミサイル艇に積んでいるミサイルは艦対艦ミサイルです。ミサイル艇はスクリューがなく、ウォータージェット推進で走っています。ウォータージェットとは水上バイクと同じ原理です。船の下から水を大量に吸い込んで吐き出すことにより前に進んでいます。そして水を出す向きを変えることにより船の進む方向を変えています。ウォータージェットは特殊な使い方をすることにより小回りがよく効くので、他の船が出入港で使っているタグボートは必要ありません。 また通常の船は鉄でできていますが、ミサイル艇は軽くするためにアルミで作られています。護衛艦とは違い船が小さいのでよく揺れます。特に波が高い時にはジェットコースターのようになり、船の階段が登れなくなることもあります。船酔いがきつい時は酔い止め薬を飲むこともあるくらいです。また航海中食事を作る場所がなく調理をする人もいないため、レトルト食品、冷凍食品、菓子パン等が多くなり、食事が単調になるため家庭の食事がとても恋しくなります。緊急時においてはどの護衛艦よりもいち早く出航し、さまざまな任務に当たることができます。船の大きさや深さが小さいので、災害時には護衛艦では入港できない小さな港でも入ることができます。例えば近くで言えば船屋で有名な伊根港や天の橋立で有名な宮津港などにも入れます。
ああそうなんですね。あの小さな港に、ミサイル艇は入ることができる、はい、ということですね、
はい
はい、ちなみにミサイル艇には何人ぐらいの隊員さんが乗られているんですか？
はい、第二ミサイル艇隊は大浜秀樹司令をはじめとする2隻のミサイル艇約40名で勤務しています。例えば護衛艦妙高には約200名の乗員がいますので、その差は歴然です。護衛艦の乗員に比べ非常に人数が少ないため、いろいろな仕事を兼務していて大変ですが、みんなで協力して頑張っています。
はい、その中で今日は田中さんと今岡さんという女性自衛官の方に来ていただいてるんですが、女性自衛官は珍しいですよね。
はい、現在は海鷹に2人乗り組んでいます、はい、他の男性自衛官も年齢層はばらつきがありますが、平均年齢は若い方だと思います。
はい、女性は2人だけということなんですよね。
はい、
男性ばかりの職場だと思うんですけれども、艦内の雰囲気っていうのはどういった感じですか？
はい、乗った時は初めての女性ということで、お互いどうしていいか分からず距離があったように感じます。乗ってから約半年経ちましたが、一緒に仕事や生活をしていき、どういうふうに接していいか、生活していいか分かってきて、とてもいい雰囲気だと感じます。私は結構気にせず普通に生活しているのですが、男性の方が気を使ってくれていると感じることが多いです。例えば洗面所やシャワーなど共同で使うものがほとんどで、どうしても女性の方が長く使うことになってしまうと思うのですけれども、鏡を使うときは避けてくれたりと、申し訳ないと思うくらい気を使ってもらっています。私の希望としては今後お互い最低限の気を使うぐらいにして過ごせればいいと思っています。
男性の方は優しいですからね、やっぱり女性ということでね、とっても思ってる以上に気を使っていただいてるかもしれませんよね。
はい、
はい、今岡さんはいかがですか？
はい、私も乗ってすぐの頃は男性の方たちとどう接していけばいいかわからなかったんですけれども、半年間勤務する中で少しずつ分かってきて、今は性別の違いを感じることはありません。体力仕事も男性と一緒にしています。体力的にどうしても劣る部分は出てきてしまうんですけれども、私たちは私たちで女性らしい細やかさが逆に参考になると言われています。
あ、なるほど。お互いフォローし合っていい関係で、はい、ということなんですが、ミサイル艇での生活は田中さんいかがですか？
はい、はっきり言って生活は大変です。もともと女性が乗るように作られていなかったところを改造して乗れるようにしたので、女性専用の居住区はとても狭くて、2人入ると身動きが取れなくなるくらいのスペースだったり、トイレは2つしかないところを隣から見えないように仕切りを付け加えただけなので、隣に入っていたら音は普通に聞こえたりします。出航中は波やうねりがあるとものすごく揺れるので、結構な頻度で気持ち悪くなります。食事は調理スペースがなく、 レンジやなどで食品を温めるくらいしかできないので、毎回冷凍食品とレトルト食品になり野菜不足になってしまうので、私は最近青汁を飲むようにしています。はい、大変は大変ですが、慣れればみんないろんな工夫をしたりして快適に過ごせるように考えたりしているので結構楽しいです。
住めば都と言いますもんね、はい、今岡さんはいかがですか。
はい、私も乗って半年で、少し慣れたんですけれども、はい、やはりまだ酔い止めの薬は、欠かせません。田中さんが言っていました通り、食事も冷凍食品ばかりになって栄養が偏ってしまうので、サプリメントで補ったりしています。
はい、ミサイル艇以外でも勤務されていると思うんですが、他の職場と比べてミサイル艇での勤務は田中さんいかがですか。
はい、私はミサイル艇の前の職場はザ・ジムというくらいの一日中パソコンをいじっていた職場だったんですけれども、久しぶりに船に乗って体がなまっていたのをものすごく感じました。私の本来の仕事が射撃員ということもあり、大砲や機関銃の整備をすることができてとても充実しています。あと以前に乗っていた護衛艦は射撃員が約10名乗っていたので、自分に回ってくる仕事が少なかったのですが、ミサイル艇では射撃員は 1,2 名だけなので、人が少なく1人当たりのやる仕事は多い分、いろんな仕事を覚えることができるので、ミサイル艇で勤務できてよかったと思っています。
はい、今岡さんはいかがですか。
はい、先ほどもあったんですけれども、ミサイル艇は本当によく揺れます。私は以前は護衛艦ヒューガというとても大きい船に乗っていたんですけれども、一番大きい船から一番小さい船に来たので、初めは船酔いで何回も入っていました。で、大きい船では乗員の数が多い分自分の仕事をメインにしていましたが、ミサイル艇では人数が少ないので他の人たちの仕事も気遣っていかないと自分の仕事もはかどらないので、最初はわからないことだらけで大変だったんですけれども、とても良い勉強になりました。
はい、なるほど。というわけで、最近のミサイル艇でのニュースを教えていただけますか。
はい、2年連続台風等の天候不順により入港できなかった新潟県寺泊港に念願かなって本年9月2日にやっと入港し、2日間一般公開を実施いたしました。予想では2日間で約2000人の来客を見込んでいましたが、なんと2日間で約7500人のお客様に来ていただきました。3年分のお客様が来られたのかはちょっと分かりませんが、この数字は通常護衛艦でも集められない人数であり、非常に喜ばしいニュースです。この日は気温も高く船が小さいため岸壁で長蛇の列ができましたが、ミサイル艇の航海会員のアイディアでお客様を退屈させないため岸壁でちびっこ手旗教室を行い、お客様同士のメッセージを手旗で送信する実演やラッパの吹奏、その他大砲の双方展示を行うなどし、非常に喜んでいただきました。
はい、なるほど、ありがとうございます。では最後にですね、年末までの意気込みを、お一人ずつお願いしたいと思うんですが、田中さんお願いいたします。
はい、ミサイル艇に乗って体力が必要な仕事が多いのですが、やっぱり身軽ではないときついということを実感しています。なので少しだけ最近動いただけでも息切れするぐらいだったんですけれども、この夏で汗だくで仕事をしていたおかげで体重が少し減りました。今後もちょっと軽くしたいので、体重をキロ台にすることを年末までに達成したいと思います。
頑張ってください。じゃあ今岡さんお願いいたします。
はい、船酔いに完全になれることと、あと仕事と家庭の両立を図るために同じ海上自衛官である主人と協力していこうと思っています。
はい、頑張ってくださいね。今日は第二ミサイル艇隊海鷹から田中恵さんと今岡里美さんにお越しいただきました。田中さん、今岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、海事前日記、それではまた次回お会いいたしましょう。担当は FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりでした。